楽も終わったところで続けて話を聞いていただきます。まあ、伝える情報にはね、一方通行と双方向通行っていう、双方向情報やね、
うん、
言い方間違ったかな、一方通行性情報と双方向性情報っていうのがあって、うんうん、一方通行の場合には、まあ、今よく設置されている地域防災無線とか、うん、それからテレビとかラジオとかっていうのは一方的に伝える一方通行であって、うんはい、なかなか意思の疎通や認知するっていうことには成り立たないそうなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、被災者の方にとっては電話やメールなどの双方向性情報伝達手段っていうこのあるなしが、まあ、精神的に大きな影響を及ぼしますよね、うんでまあ、認知をするかしないかに関わらず、うんまあ、自分が情報を収集分析そして理解することが、まあ、必要になってくるんですけれども、うん、もう一方でこう非認知というものがあって、うん、この非認知というのは、まあ、自分のことを周りの人や社会に知ってもらいたい理解してほしいという願望のことなんですけれども、うんうんうん
まあ、
これ
よく知ってるな、
はい
うんまあ、例えばで、まあ、あの山や海で遭難した場合に自分が救助を求めていることをやっぱり人に知らせない知らせたい、うんで知らせないと死ぬかもしれない、うんうん、こういう時はや非認知という救助を希望していますよということを一刻も早く誰かに認知してもらわなければならないということですよね、うんうんうんまあ、そこでヘリコプターが飛んできたり救助隊に向かって手や白布をこう振ってね助けてほしいっていう意思を明確に知ってもらう努力をすることが大事、うんまあ、中越地震の時にはちょっと特殊なことがあって孤立した川口町っていうところがありましてそこは道路にペンキで水、食料、薬、ミルク頼む SOS と書かれていたそうなんですよ。
そうですね、テレビでね、こう見たときにはやっぱり切迫した状況を伝えるああいう文字って言葉以上にね、心情ありのままっていう形に語ってましたよね、
うんうん、そうですよね、うんうんまあ、道路や交通機関とともに非認知の手段である通信システムが断絶や規制されたときには普段と違った意識が生まれると
うん
まあ、それはつながりというものに対するなんかこう不安感とか飢餓感というものであって人と人はつながりで生きていると、
うん、
それと同時に常につながりを確認していないと不安になるということですよね、
うんうんうん、そうやね普段はいつでもどこでもつながりを確認できるから、まあ、よく言う頼りのないの頼りのないのは無事な知らせとか、うんまあ、特に確認しなくても不安はないんやけど災害で確認方法が遮断されると平常時以上につながりに対する欲求っていうのは強まってくるような気がしますねその欲求がすぐに満たされないと不安とか孤立とかそういう感覚が増幅されてくるのかな、
うんうんまあ、まして家族や友人がね自分のことを心配してると思ったら不安だけではなくて焦りが強くなるということですよね、
うんうんまあね、そういった心理状態になる危険性というのは今どんどんどんどん強まってますよね、
うん、
やっぱほとんどの人が携帯電話でこう依存してしまっているという、まあ、そういう世の中になってきているんでなんかいつでも相手とつながることが当たり前になっちゃってると、
うん
うん、いう、まあ、そういうちょっと感覚がねやっぱり自分自身がやっぱり自覚しているよりももう無意識のうちになんか、ね、根深く植え付けられているのかなというふうに思いますけどねそんな中災害でつながらないということはやっぱり予想以上にかなりのストレスになるんじゃないかなと
そうやね、そうやな、まあ、仮に双方向でなくても、うんまあ、一方通行でもあってもね自分が置かれている状態を少しでも早く知らせることができる媒体があれば、まあ、メッセージを録音したりとか登録したりすることによって焦りや不安感かなり解消されるんではないかなと思ってますが、
うんうんうん、もう一つね、
はい、
あんまり知られてないんだけどインターネットを通じてねパソコンから書き込める災害用ブロードバンド伝言板、
うん、
Web171 っていうのがあります、
うん、
これも皆さんぜひ知っておいてほしい
そうやねインターネットで一回、うん、ブロードバンド伝言板 Web171 を検索してみてください、
うんうん、そうですね、
ま、災害時においてはインターネットもっていうのは最終的に生き残る手段と言われてますから、
うん、
ぜひともやってほしいと思います。
そうですね。
で、まあ、最後に本日のネタということで、
うん、
まあ、加古川グリーンシティ防災会が、なんと防災の本を出版しました。
おう、
うん、でその名も持ち出し、非常持ち出し本 DIB、
はい、
ディザスターイマジネーションブックということで、 まあ、配布を、いろんなところに置いていただいておるんですけども、まあ、もし、見てみたいという、そういうリスナーの様、リスナー様がいらっしゃったら、抽選、
うん、抽選で5名の方に
5名の方に申請させていただきますんで、
う
ん、
申し込みはメールで、防災アットマークグリーンシティ .gr.jp 各はグリーンシティ防災会のホームページからお申し込みいただきたいと思います。はい、
待ってます。
よろしくお願いします。
というところで話はつきませんが、うん、今日はちょっと駆け足のごとくね、走ってしまいましたが、うん、それも何絶対ね、はい、ページを読み間違ったやつある。これはやっぱりね、
焦った全員焦った、
ね、そうそう焦ったね。
すみません、
もうなんか印刷俺間違ってたかなとか。
まあ、でもしっかりと伝わっているといいですよね。
いいですよね。
はい。
まあ、残念やね。
うまいことまとめていただいてありがとうございます。
残念ながら閉店時間になりました。
もう
では。おやすみ、まあ、おやすみ言ってよ、はよ。
美味しかった。
はい。
はい、
まあ今日、佃さんが最後にちょっと宣伝を入れながら時間が差し迫って、
そうですね、かなり、ね、
終わってしまう。あれは佃さんの、で今日あれで佃さんが4ページと5ページを見間違えたんが根本的に、
あれはでも
失敗の始まりやで。
あれはでも5秒ぐらいの話ですよ。
それは両面印刷を俺がしたからというそのエコに対しての文句ということやね。
いや、まあ、ちょっと慣れてなかったという。
そうやね、やっぱり両面印刷は次からやっぱやめときますわ。僕もちょっと焦ったところがあったんです
いません、はい、
全員間違ったぞって。
そうそう、
間違ったぞ。
自分が読み間違ったのにほらって見せに来るから、
いや、ここのこのページでいいのかなと思った
ら
確認
で、パッと見たら5ってなったし、え、俺は今4やで、こう見せたら、うん、こう見たらこっち4やであれは佃さんのミスやね。
まあちょっとね、あの自分の持ち場をこう先勇み足で
した、勇み足でしたね。
申し訳ございません。
前の人の話を聞いとったらおかしいのは分かったんやけどね。
ただ前の話も、うん、まだページ残ってるのはさっき僕めくっちゃった、は
いはい、そういうことですね。
ほんでこれな1の確認をさせてもらって、はい、ブーでした。
まあ、今日もこのバンバンで、ディザスターイマジネーションブック DIB の非常持ち出し本の話をさせていただいて宣伝もいたしまして、うん、でまあ、抽選で5名の方に、
はい、そうですね、
ということで、まあ、大盤振る舞いということなんですけど、うん、まあ、この間でも多分ね一人来た江戸かよ思いますわ。昨日も、昨日一昨日か MBS ラジオの方も抽選じゃないわ、お申し込みがあれば団体様に限りということで言っていただいたんですけど、まあ、うちが今配らせていただいているところからはまあ、ようこんなん作ったなと非常にお褒めの言葉をいただいたりとか、ね、まあ、各関連の行政からはそのどないかな、人のみんなの目につくところに置かさせてもらいたいとか、うん、図書室に置きますとか、うんうんうん、あ、そこでねこの本、まあ、ずっとこの間の MBS ラジオでも、ネットワーク 1.17 で、うん、あの魚住由紀さんがメインキャスターの自分のマンションに置きたいと、
うんうん、
で MBS ラジオには送って複数送ってもらったけど自分が欲しいで自分の家に1冊とマンションの管理組合に1冊、うん、絶対これはええって絶賛してくれましたからね。だからまあ、僕らも頑張って作った回もあるかなと思っておる次第でございます。まあ、それと、うん、ちょっと遅れていないこの、心肺蘇生法のね、うん、ページを使わさせてもらった大分県の別府市にも送ってもええかなと、こんなん使わさせてもらいましたと、うん、販売はしておりませんがということでちょっと送ろうかなと思っております。うん、まあ、それもラジオの方からもう送ってしまったらいいんじゃないですかと、既成事実として、で別に販売してるわけじゃないから人のために使ってもらって普通はありがたいと思ってですよって言われたんで、うん、じゃ あ、まあ送っときましょうかということにちょっと僕も考えがなりまして送ろうかなと思っておりますので、うん、物資の防災局の方しばらくお待ちくださいということで、まあ、津久田さんこれずっと目通しました。
はい、
ほんま、
まあ、今までいろんなことを体験させてもらった集大成がこの本になってますんで、
うん、
はい、まあ、今日のねラジオでもこう情報を伝えるという意味でその伝えていったいろんな細かいことの、ね、まとめたのがこの、 まあ、非常持ち出しボンということになってるのかなと思ってます、うんうん、よろしいですか。
そうです、よろしいですよまあ今日はあの今日というかこの間の MBS ラジオで想定の中でそのお風呂の中で地震にあったらとかトイレの中で地震にあったらっていうの面白いですねっていうことを振られたので、うん、非常にうまくオブラートに包みながら、
そうですね、この147ページからです。
インターネットラジオではね、うん、うんこしてる場合とかねおしっこしてる場合では違うって言えるけど、あの MB 天下の MBS ラジオではやっぱり大と小でうまくデフォルメしました。
公共のね、
そうですからね、まして僕らの後も室崎先生が出るっちゅうね、うん、まあそれはあのパチンコ屋さんの火災の件でしたけど、うん、まあ、あのいろんな形でこの本が、まあ、活躍できたらいいかなと思っておる次第でございま す、
ね、皆さんにね全体の構成がどんな形になってるかっていうのを簡単にご説明した方がいいんじゃないですか、
うん、じゃあ平林さんから。
あ、ですか
はい、
ね、全体はね
赤い色ですね。
だいたいあの
それ見てる意味じゃない、
6部構成、
うん、6部構成、はい、で7部構成でしょ。
一番最後に資料がついてるんですけど、
ね、あ、それで入れて7部構成ですね、
うん、で、一番最初はその守れ命をというような意味合いのところになります。
はい、
はい、あの、うん、災害が起こった時に、時々刻々と変化する内、状況をどういうふうに乗り越えていくのか、うん、でその次、救え命という形で心肺蘇生法とか、うん、そういう形のものを、配置してますね、はい、でその次に、伝えるということで、ね、安否情報をいかに伝えるのか、どういうツールがあるのか、そういうことをまとめさせていただいて、
今日のバンバンの中でもお伝えしたいのことですね、
う
ん、
そうですね。
でその次が被災者の支援、
うんうん、生活再建という部分ですね、
うん、実際に被災した後、うん、どういうことをしないといけないのか、うん、どういうやり方があるのか、うん、そこら辺をまとめさせてもらっている
、うん、
で、その次が、構えるという形で、日頃からどういうふうにその災害に対して準備しておくのか、うん、まあ、ここがはっきり言って一番大切なところかもしれない、
ね、そうですね、これがまあ地震までに、地震というか災害までにできる長いスパンの中でできることですもんね、
う
ん、
そうですね。で最後に、想定ということで、まあ、先ほどのところとある程度かぶさるところはあるかもしれませんけど、うん、こんなところで災害にあったらどうしたらいいのか、
まさかこんな場所でっていうことでね、
まあ、そういう形でその状況が変わっていく中で、うん、それに対してどういう行動を取るべきかというようなことをまとめていると、うんうん、で、一番最後に、まあ、それらの元になった資料とかをまとめさせてもらっているという形で、はい、全部で173ページの構成です。だいたい厚みは、
うん、50センチぐらいかな。
せやね、8ミリぐらいかな
8ミリもあるかな、
うん、8ミリないかな。でもこれ構成 で、
ではないな。
上がってきた時はどんな分厚い
どんな分厚い本なんねやろ、ね、まあ、あれはごつい紙やからね
すごい、まあ、よくここまで薄くまとまったって感じ
で、ね、でもまあこんな綺麗な本に製本してもらって買うてきたみたいな本やもんね。
いや、買うてきた本ですよこれ
そうそうそう、
嬉しいですわ、まあ、いろんな方からメール頂戴して、そのこんなごっつい本だとはっていう、形で、まあ、それぞれあの全くメールで申し込んでこられた方もそうでしたけど、もうすごく喜んでいただいてるみたいですね、まあ、多分期待以上のものができたんじゃないかとは思っております、まあ、今回はこの地震のみに特化してやりましたんで、まあ、次回はもうちょっと薄くなるかもしれませんけども、水害とか、まあ、風水害一括りにしてやってもいいし、まあ、火災やった火災の部分でもちょっとやってみてもいいし、
ね、まあ、津波災害とかそういうのも含めてね、水害の中に津波は入ってないんでね、うん、
この間 の、 あの MBS ラジオの話ですけど、ネットワーク 1.17 の、 あの前瀬能さんでしたけど、今度川本さんっていうアナウンサーがやってるんですけど、まあ、プロデューサーの方からね見ときようということで、自分 の、 その会社のパソコンで PDF のところをクリックしてダウンロードされたそうなんです、はい、 終わらないとダウンロードで終わってみたらなんと170ページ超えてたと、でもぶっ飛んだって言ってましたね。で言われたのはやっぱり自主号がこんなものを作ったのかと驚きましたということで、うん、
これはあの兵庫安全の非推進事業の中の一環として作らせてもらって、
そうですね、
兵庫県からあの補助をいただいて
やってますけど、
一番最終ページにはハバタン
ね、
羽ばたいております。
そうですね、
まあただこれもあれやね、我々被災地外なんで、うん、来年からちょっと金額が上がる言いながら我々のところは上がらへんからね、
おかしいですね、
うん、お前ら被害おてへんしって言われとみたいなもんやからね、ちょっとカチンできと
う
けどね、
兵庫県がそういうことを言うのが、
ね、そうですね、
カチンとくる
な。でこの間 の, あのメールで僕いろんなところ流したんで、うん、やっぱり皆さん言われるのはおかしい、うんうん、その同じ県の中でそういう色分けをするのはやっぱおかしいですねっていうのが大半の意見でしたね、うん、あの県内の市町村の中でそういう危機管理の担当の方もメールいただきましたけど、やっぱりおかしいと、なんでそこだけその金額を上げらなあかんのか、うん、全体的に上げて底上げするんやったらいいけど、そこだけ上げるというのは全然そこがやらへんから、うんうん、そういうふうに上げてるんか、もしくはどうなんやっていうところが非常にちょっと疑問符がポコポコポコってつくような気がしますね、う
ん、それなりのいきさつがあるんやったらそこら辺また教えてもらえたら嬉しいな
ですよね、
うん、ちょっとメールで問い合わせしときます、うん、うん、覚えとけよ覚えて、
実はこういう理由があってねっていうので納得できるような、
優しいね平林さん、
えいつもや
だスーパークレーマーあの大橋さんからちょっと流してもらってきつくビシッと、
これねリブのね、うん、愛の上に点があった方が良かったなって気がする。
いやそれをね最初、うん、一応作ったんですよ、うん、ところがねこうなんか点をつけると、うん、何かこうほくろじゃないけどこう顔の形にしたかったもん で、 うん、でこの間も言ったんですけど、目があって鼻があって口があって、その口からあなたは何を守るのですかって言ってるイメージなんですよ。ここに点をつけたら、ね、なんかあのウルトラマンとか、ね、この色が色でしょ、うん、でちょっと あれちょっと違うかなということ で、このディザスターイマジネーションブックというのが眉毛の状態なんですけど、ちょっと点やっぱり点外そうかと思って点は外してるんですよ。
なんかこうチェックマーク V の字みたいな、
ここ V の字にしとった方が良かったかな、うん、ディザスターイマジネーションブックをね、うん、今更言うなよお前でもまあ裏にハバタン入れさせてもらってちょっと白もねついて、うんうん、まあ可愛らしいかなとは思ってますが、ハバタンをつけてるんやから我々も頑張ってるんやからね、
うちの夏祭りにもハバタンも来ること
です。そうや、まあ被災地等っていうことにしてほしかったな
、うん、そうですね、
あそうそう、それを言うてました、誰やったかな、誰かがメールで、やっぱりそういうふうにくくるんやったらやっぱりやってる地域も全くその言うたらここの市からラインを引いたようにこの隣になって接してるところが、いや我々はって言ったらやっぱり党っていうのでくくっといた方が無難やったんちゃうかなと思いますよっていうのをメールいただいた関東のところもございました、うん、 そうね、まあ、それがちょっと正解なんかなとも思いますけど、
うん、教会なんてそんなんねあってないようなもんで地図だけのことなんで、うんうん、ね、兵庫県は一つの、ね、県やし、うん、やっぱり分けるっていうのはね、やっぱり納得いかないところもありますね。
ね、なんとなくね、うん、そんな気がしますが、まあ、県の方もいろいろ考えがあって、井戸知事もいろんな考えがあってS さん悪だかいそれ、ね、まあ、選挙前でもあったということもあり言ってしまったのかなとは思いますがでもこの間あの次年度の書類がね届いてましたけど、またあの事務所また持ってきますけど、それにもあからさまに書いてあったんで、なんかカチーンってもう一回来ましたけど、うんうん、まあ我々は我々なりに頑張ろうかなと、うん、あ、そうですよ、それで一つの一人のメールの方はね、あの半額と言わずにその全額にしたらええんやと、その半分じゃなくて、まあ、200万が100万じゃなくて花から100万全額ですっていうふうにした方が、うん、でそこから出るのはその地域がするんやから、うん、それでええんちゃうかなと、110万で101万であっても150万であっても200万であっても100万は出させてもらいますよっていうような 形でした方がいいのな、やった半分というのはやっぱりちょっとおかしいかなというメールをいただいた方もありました。まあまあそれも確かにそうやなとも思いましたね。ケチくさいこと言うなよって書いてありましたけど
、ね、あれだけの被害を負った、ね、県であんのになんかねちょっと器がどうかなみたいな
まあ選挙もあったからねこれでやってほしいと。都市部の票が悪かったんかなと。
人の命は選挙には関係しません。
そうですよね、うん、でもそうじゃないと思ってる方もいらっしゃるのも事実なんでしょうというところで、エンディングが、
はい、
プリプリ笑ってしまいました。
プリンセスの、はい、世界で一番暑い夏ということで、はい、
今年の夏というか蒸し暑いで、
うん、
やっぱり梅雨やから
温度は大したとない
もん、
ね、
うん、
そう湿気がない。
だから風さえあれば割と涼しいんですけど、風が止まるとね、むわっと、うん、まあちょっとね、今年は今日もあのニュースに出てましたけど、ゲリラ豪雨がめちゃくちゃ多いんじゃないかと、うん、大阪でも今年は80回ある可能性があるというふうに言われてましたね。皆さんも気をつけていただきたいと思いますので、
はいはい、
もし警報なり注意報が出たらしっかりと気象警報テレビやラジオを通して聞いていただきたいなと、
うん、
でき
るだけ避難しましょうもん、
ね、
空がね、うん、急に黒くなってきたらやっぱり、
そうですね、
ちょっと避難を考えていただければ、
うん、はい、でも避難ってここはどこ行ったの、水害の場合は。
水害、
うん、地震の場合は小学校行ったけど、水害の場合小学校浸かるで。
とりあえず家に帰りましょう。
まあみんな高い位置やし。
市役所も使えるしね。ですね。
今度一回リグはちょっと水害的なものもね、おもろいんじゃないかと。ぜひとも国交省の、あの姫路の国交省の方も来ていただいてね、加古川がどうなるとかいうのをちょっと含めてやれたら面白いんじゃないかと思いますので。
まあ夏に台風と絡めてやったらいいかも。
そうですね。
夏から秋にかけて。
台風バージョン、うん。水害バージョンリグっていうのもやれば面白いなと思っておりますので、ぜひともまたご協力よろしくお願いします。では本日もありがとうございました。